春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は11月の17日ですね。なんか昨日はなんか変な日でしてね、電話ばっかしてまして、で最初ね、夕方ぐらいに、一緒に歌やってる桃子さんとこに電話して、でなんだかんだ喋ってて3時間ぐらい喋ったかな。でそのくらい喋って、でなんか中途半端な形で電話来たんですよ。あ、腹が減ったんですわ。それで飯食いに行って、で上上がってきたらすぐにまた電話が鳴りまして、今度は木内くんからで、親友の木内くんから電話がかかってきまして、で1ヶ月ぶりぐらいだったかな。それでなんかなんだかんだ喋る、なんかいろんな話しましてね、なんか知り合いが自殺したとかいう、なんかそんな話から始まって、で近況など喋ってて、また3時間ぐらい喋ってしまいまして、で12時ぐらいまで結局喋って、でもうその頃になってくると朦朧となったんですね。時間帯がもうその頃は寝ることになってましたんで、で朦朧となってるような状態で、で一旦寝るんですけども、2時間ぐらいして目が覚めちゃいまして、夜中の2時ぐらいに目が覚めて、なんで覚めたんだっけな、ああなんかね、夢見てたんですよ。なんかね、虎が出てくる夢で、で、なんかね、柵みたいなのがあって、柵じゃないな、ドアかな、なんか格子になったようなドアがあって、でそこのとこに大きな虎がいるんですよ。でわあ、こっち入ってきたら絶対食われるとかっていうような感じで思ってまして、でなぜかそのドアのところに走ってきたのが妻でして、でめんなとこ行ったら食われる言うて、で向こうを向いてるうちにですね、虎がね、ちょっと開けて、でーって言って、はい、こっちって言われて、こっち入れて、ほんで閉めて、で向こうで虎がうーみたいな感じで言ってる夢だったんですけどね。でその夢を見て起きたら、なんかトイレ行きたくなって、ほんでトイレ行って、ほんでなんか目が覚めちゃいましたね。でテレビでもつけて寝ようかなと思って、まあなんか、なんかつけながら寝ようかなみたいな感じだったんです。なんか見てたら眠くなるかなと思って、でなんか刑事2個かなんかやってて、あの人何ちゅう人だったかな、テコンドーかなんかやる人ね、テコンドーでしたっけ、なんかわかんない、テコンドーじゃないね、合気道でしたっけね、なんかやる人ですね。名前がちょっと出てきませんが、うん、ゴンブトさんかなんかに出た人ね、宣伝でね。で、あの人が出てて、で、ヒロインが、ガラスの微笑の、ん?なんで名前出ないんだろう。まあ、とにかくその女の人ね、うん、が出てきてて、まだ若い時のやつが。で、それ見てたらなんか面白くなっちゃって、最後まで見ちゃいましたね。で、結局4時、ん?3時過ぎぐらい寝たのかな。で目が覚めたら今度は5時半でして、なんかその時もなんか夢見て起きたんですけど、またトイレ行きたくなって、で起きたらなんかもう妻が起きてまして、で子供の弁当かなんか作ってまして、で風呂入って、それで何してたんだっかな、まあそれからずっと起きてたんですけどね、うん、なんかその虎の夢っていうのはなんかいいとかっていう、確かいい夢だよみたいな感じで妻が言うので、で、あ、そうなんだとか思って、夢占いの本かなんかを読んでたんですけどね。で調べてたんですけど、あとなんかなるほどいいよ、いい、なんかパワーの出るような夢だとかって書いてあるんですけども、え、そうかなってずーっと読んでいくと、襲われ、ただし襲われる夢はなんか悪い夢で、なんか全てのものがダメになるみたいな、なんかそんなようなこと書いてありました。なんだよ、結局ダメなんじゃないかみたいなんで、でそれを知ってですね、でなんか昨日途中で電話、話の途中で切っちゃったんで、でなんか悪かったなと思って、また桃子さんに電話しましてですね、で、2時間ぐらいまた喋ってたのかな、うん、なんか電話ばっかしてましてね。で 今日ずっと起きてからね、左の肩がすっげえ痛いんですよ。どういうんですかね、肩っていうか背中の辺からですね、ずっと腕まで、これ多分ですけどね、寝違いかなと思ってるんですけど、寝違いか昨日ずっと受話器持って長時間喋ってたからそれで痛くなったかもしれないですけど、左手でずっと持ってるから左が痛かったんですよ。で今もちょっと痛いんですけどね、ちょっと和らいだのは調べてみたんですよ、寝違いで。だからなんかツボがあるとかいうことで、で治療法が書いてありまして、ちょっとやってみようかなと思ったらかなり楽になりましたね。効きますね。やり方としては、例えば、私の場合今日は右に首をやると、右を向くとですね、左が痛かったわけですんで、左が悪いわけですね。でこの左の肩のところをですね、右手で持って、これ一人でできました。ぐーっと肩のところをぐーっと持ち上げるんです。左手はもうプランプラン状態ね、力入れないで、でぐーっと持ち上げて、パッと離すんです。でその重力でブルンと下に落ちますよね、肩がね。とこれ何度かするとですね、これ痛い場合はやめた方がいいらしいですけど、ブルンとこうやるとですね、今やりながら喋っておりますからちょっと声が揺れてるかもしれないけど、ブルンとねこういう風にやるとですね、痛くなくなるっていう、 しばらくすると治るとか言って書いてあるんですけどもね、ちょっと痛みがね、ほんとさっき気分悪いぐらいに痛かったんですよ。それがだいぶマシになりまして、ああ結構効くもんだなと思って今感心してるんですけども、昨日その電話をかけてきた木内くんですけども、彼がツボっていうのはすっごいよく知ってるやつで、ほんでどっから習ってくるのか知らないですけども、ここをこうするといいとか、ここをこうすると治るとかって言って、彼も肩こりがすごいんですよ。で、まあ、自分でも、カイロプラクティックですか？ああいうとこ行って、多分先生に聞いてきたりするんでしょうけどね。で、それをまた教えてくれるんだと思うんですけども、なんか、とにかく会うたんびにですね、どっか肩凝ってないかとか、どっか痛くないかって必ず聞くんですよ、彼は。で、あそこはこうしたらいいって言って、で、なんか、治療してくれるんですが、治療っていうかな、こうするんだとかって言って、いろいろされるんですけどね。ちょうどあれですね、小学校ぐらいの頃にプロレスが流行った時期に、四の字固めとか、覚えたもんだから、誰かにかけたくて仕方ないみたいな、あんな感じでですね、で、ちょっと、まあいいからいいからいいからみたいな感じで、まあ、みたいな感じでですね、んで、なんか、へちゃむくれにされてですね、帰って痛くなったり治ったり、いろいろだったんですけどね。結構ツボって効きますね。私も今はそうでもないですけども、一時肩こりがすごくて、で寒い時期になるんですね。だからこれからの時期って肩こり結構なってくると思うんですけども、あとね、今はもうほとんどないですけど、偏頭痛がすごかったんですよ。で、よく頭痛と肩こりに悩まされまして、で、肩こりがひどくなってくると歯が痛くなるんですね。で、もうあっちこっちに出ますから、でもたまったもんじゃないから、ツボとかはしょっちゅう抑えるようにしてましたね。あれ20代の頃でしょうかね。一番ひどかったのが。で、よく抑えたのが、あれ、これ名前ちょっと知らないんですけどね。どう言ったらいいかな。手のね、人差し指と親指との間のところってこうなんか膜っていうかな、水かきみたいになってるじゃないですか。そのちょうど、そのもっともっと付け根の部分ですね。ここをぐいぐい押すんですよ。骨と骨とのこの、なんていうかな、三角形になってる、その分岐点みたいなところね。ここをぐいぐい押すとですね、ぐーっと押してパッと離すんですね。5秒押して5秒離すみたいな、そんなことしてると結構肩こりが治ったりとか、あと肘をこう曲げまして、絵で見せられないのが残念なんですけど、わかりにくいんですけど、この曲げますよね、肘をと曲げると、 肘の方じゃなくて反対側、反対っていうかね、横、上に来る部分ですね。そこの部分で、へっこむとこがあるんですよ。ちょうどその角っこの、角っこって言ってもおかしいですけど、その曲げた部分のところで、ポコッと三角形にこうへっこむところがあって、そこに親指をぐーっと押し込んで、で、パッと離すと、これも結構効くんですね。で、自分で自分の肩ってなかなか揉めないじゃないですか。で、あと叩いたりしても、かえって悪くなったりとかね、しますんで、こういうのをよくやってましたね。あと何やってたかな、あとどこやるかな。なんか、あとまだあったような気がしますけどね。で、この間、って言っても何年か前ですけども、木内くんに教えてもらったやつで、肩甲骨のところですね。あそこをこう、あそこがこうくっついてくると、背中にペタッとくっつくようになると、肩がすごく凝るような状態になるらしいから、あれをこう引っぺがすような感じで、中にまあ、しゃもじみたいなのを突っ込んでですね、隙間ができますよね。私太ってるんでなかなか隙間できないんですけども、これでぐっと開けるようにするとかなりいいとかいうのを聞いたんですけど、これはちょっと一人でできないのでやってないんですけどね。まあ、肉が、お肉が邪魔して、これちょっと、細いもんが入んないというような感じもありますし。で、あと、まあ、あと、肩で言ったらば、これもちょっと説明しにくいな。ちょうど肩の一番、とんがった部分ね。肩の、一番、てっぺんですわね。そこと、背中の、ちょうど、これなんていうとこかな。背骨の、ところですね。背骨っていうか首の後ろみたいなところでポコッと膨らんだところがあるんですけど、そことその肩の一番てっぺんとの間のところにまたここ三角形にへこむところがありまして、でここをぐーっと硬いので何でもいいんですけど、すりこぎみたいなやつ、もっと尖ったやつがいいかな。これでぐーっと押さえると治るとかっていうのもよくやってましたね。だから一人で、やってましたね。あの頃はだから、揉んでくれるようなやついませんでしたから、一人でうろうろしてましたからね。だから喫茶店に入ってコーヒー飲みながら、ぐーっと押さえたりしてね、そんなんで治療してましたね。あと頭痛に関してはね、こればっかりは治らなかったんですね。やっぱりずーっと痛いまんまだったので、で、結局、バファリンばっか飲んでましたね。頭痛薬ばっかり。ただ最後の方になったら効かなくなってきてね。で、今ほとんど効きませんね、バファリンはね。あれやっぱり飲みすぎるとダメみたいですね。まああんまり市販の薬は飲んだらいけないって言いますからね。まあなんだったんでしょうね。中毒性みたいな感じになっちゃったんでしょうかね。というかもう、酒飲みの人が、麻薬じゃない、麻酔が効かなくなるのと同じような感じになっちゃったんでしょうかな。もうバファリン効きませんね。バファリンぐらい飲んだって、頭痛が治りませんね。でも、頭痛がなくなっちゃったんですね、今度は。あんだけしょっちゅう頭痛になってましたけど、偏頭痛はひどかったですね、20代の頃は。特にアイデア出しとかしてるとき、デザインじゃない、イラストのアイデア出しとか、あと漫画のアイデア出しとかしてる時っていうのはもう、あれ、ずーっと考えてるとね、吐き気まで催すんですよね。まあほんと、私あんまり吐くってことないですけどね、一回だけマジでこう、ルッチな感じになって、すいませんね、ご飯とか食べてる人、すいません。そんななるぐらいまでね、気分悪くなっちゃったことがありましたね。だからまあ一番いいのは常にリラックスしてるのがいいんですけども、やっぱりねそうもいかないですからね、仕事や何やからでそのストレス溜まったりでいろんなとこにこう無茶が来たりすると肩凝ったりとかね、頭痛がしたりとかしますんでね、そういう時にこのツボをちょっと覚えておくと便利ですよ。私は結局何で覚えたかな、本一冊買ったんですよ。ポケット本みたいなやつで。で、それになんかいくつかツボのこと書いてあって。で、それでやってみたんですけども、かなりそれで助かりましたね。ツボの本、 一家にね一つぐらい、あ、まあ今だったらインターネットで調べてもいいかもしれませんね。うん、そういうの、まあ本なら本ですぐにこう調べられるから、一家に一冊ぐらいあると、うん、便利かもしれません。うん、なふうに思います。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。